チャイカの休息所。皆さんこんにちは、チャイカです。この番組は茶色のイカではない私チャイカがストレス社会に生きる皆さんに笑いと癒しをなんてことはなく、ただただ私が音楽やアニメ、お酒など好きなことを好きなようにお話ししていくリスナー参加型トーク番組となっております。夏真っ只中ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はもう暑くて暑くてたまらない、本当に汗が止まらない。仕事に行く時の服とプライベートでの服って私完全に分けてるんですけど、仕事の服で私一着だけなんかパンツがちょっとダボっとしてるパンツをたまに仕事行く時に履くんですよ。なんかその汗が多分すごすぎて、お尻から流れる汗が足の下の足首ら辺まで伝ってくるっていうそれぐらい暑い今年はい、なんかそれが私虫なんじゃないかって毎回びっくりするんですけど、自分の汗だったっていう。でその多分ラジオでも毎回お話ししてると思うんですけど、私の虫事情、去年も結構なかなかな種類の虫が私の家で発生したんですけど、今年なんとまだ出てないんですよ、うちで。はい。で、ただやっぱりこうもう私今この家に住んで2年経ったんですよ。もうすぐ3年経つんですけど、もう2回夏を越してるわけなんですよね。で今回3回目の夏っていうことで、やっぱりこう虫に対してかなり警戒をしてるんで、夏になってこう家帰ったところから、こう帰るところからもう始まるんですよ、私の虫に対する警戒度が。で今年の夏でびっくりしたことが2回あって、1つ目が、外、こう要は駅から家に帰るまでの外こう歩いてる時って、私の方すごい田舎なんでクワガタとかが歩道歩いてるんですよ。そういうところなんですけど、だから玄関こう開ける瞬間にもしかしたら入ってくるかもしれないと思ってかなり警戒してるんですよね、ドア開けるときで。その日確か雨だったんですよ。でこう傘を閉じなきゃいけないのに、先に多分玄関の鍵を開けたんですよね、カチャって。で私普段だったら鍵絶対取ってから傘を閉じるはずなのに、鍵をカチャって開けて鍵穴に鍵を差し話のまんま傘閉じたんですよね。で中入ろうと思ってこう玄関のドアノブをこうやって掴んだ瞬間に、要はその鍵の穴に刺さってた鍵から垂れるキーホルダーが私虫だと思って手に当たって、はっみたいな自分で一人でなんかびっくりしてるっていう、そういうのがあったのと、あと二つ目が家の中でなんですけど、ここ最近ねちょっと暑くて、駅降りたらコンビニがあるんですけど、コンビニでお酒買ってお酒飲みながら帰るっていう感じなんですよね。でお酒持って入る、家の中入る。でそしたらキッチンの方からなんかガサッって音鳴ったんですよ。これ待ったと思って、もしかしたら虫が出たかもしれないと思って、そのキッチンのところの境目 のリビングと境目のドアを開けたんですよ。であれいないってなって見てみたら、こう芋けんぴをまとめてあった輪ゴムが切れた音でビビらせたよと思って、いやそんなことがねあったんで、ちょっともう警戒しすぎかな逆にと思ってるんですけど、ちょっと気をつけてね、そこはちょっと抜かりなく警戒はしていきたいんですけど、ちょっとビビりすぎだな自分と思いましたまあ皆さんもね、ちょっとね、蜂とかは本当に怖いから皆さんも気をつけてほしいんですけど、夏は本当虫が出なきゃ平和なんですけどね。はい、ということでちょっとオープニング長くなりましたが、この辺でいきたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。また私のツイッターからでも OK です。じゃんじゃん送ってやってください。では早速行ってまいりましょう。 ゆっくりしていってね。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
チャイカの休息所。はい、では突然なんですけれども、この場をお借りして皆様にご報告があります。私おばさんになります。誰だ、もうおばさんだって言った人？違うだろうそういうことじゃなくってですね、はい、本当におばさんになるんですよ。というのも、私の上の弟と結婚してるんですけど、なんと子供が生まれるんです。そうなんです。まだちょっとね、先なんですけど、来年の1月に生まれる予定で、まだ男の子か女の子かもまだわかんないみたいなんですけど、そう、弟から連絡が来まして、奥さんに子供がお腹に宿ったということで連絡をもらって、はい、なちょっと近々ね、会いに行って、まあもうちょっとお腹大きくなったぐらいにね、ちょっと態度を感じに行きたいかなとか思ってるんですけど、だから10月とか11月とかにちょっと行きたいなとは思ってるんですけど、そう、弟も結婚して 5,6 年経ってるんで、うん、まあ、結婚式は挙げてないんですけど、そう、弟、上の弟は、その奥さんとの出会いは、専門学校かな？うん。結構その付き合ってる時から知ってたんですけど、まあね、私の、まあ、これ弟聞いてないから言えるんですけど、私のその弟の奥さんのイメージって、すごいメンヘラってイメージなんですよ。うん、で、なので、もちろん結婚するときに、その両家顔合わせで、会ってるから、まあ、実際にどんな子かっていうのは、まあ、今こう思うと、今は全然そんな感じしないし、なんか、すごいいろんな意味で丸くなったなって感じなんですよ。うん。で、まあね、ちょっとね、私の家系にない感じというか、私妹もいるんですけど、ね、弟の奥さんはじゃあどんな人かって説明すると、一つ目にね、一番出てくるのは、まあ女の子。うん。いや、私どっちかっていうと、まあサバサバしてるというか、妹も同じ感じなんですよ。妹の方がもっとひどいんですよ。っていう感じで、基本的にスキニーパンツとか、こう、パンツスタイルが多いんですよ。もう、パンツに T シャツみたいな感じなんですけど、弟の奥さんは、もう、花柄ワンピース、ひらひら、みたいな。白、ピンク、みたいな。そんな感じ。で、あとね、サンリオが好き。こう、うちの家系にないものを、やっぱ弟は求めちゃったのかな、やっぱり。違う、血が欲しかったのかもしれないですね。うん。で、二つ目に、猫がめちゃめちゃ好きで。で、それは、結婚した弟もそうなんですけど、猫がめちゃめちゃ好きで、猫4匹と、犬1匹飼ってるんですよ。いや、動物園かって。いや、実際に今なんか子供がお腹にいるっていうので、いろいろ大変だから、こう、猫ちゃん、ワンちゃんを、奥さんの方の実家に預けてるみたいなんですけど、うん。いや、すごいなと思って、ちょっと落ち着いたら行きたいなとは思ってるんですけど、はい。っていうのと、三つ目。奥さんはね、歌がうまいんですよ。前もこれ多分お話ししたかと思うんですけど、前に、今年かな？今年のバレンタインぐらいの時に私がたまたま実家帰った時に、弟夫婦が来てて、 で、妹と4人でカラオケに行ったんですけど、そう。で、歌ってて、あ、めっちゃ歌うまいじゃんってなって、いや、学生時代ボーカルやってたんですとかって言ってて、あ、そうなんだ。仲間じゃん。と思ったんですけど、うん。まあ、アニメとかがすごい好きみたいで、まあ、曲もね、年代も結構近いのもあって、うん。話はすごい合うんですけど、まあ、タイプ、私、友達にもああいうタイプいないなって感じですね。なんかね、ほんと、髪の毛くるくるって巻いて、こう、ほんと、女子みたいなタイプですね。いや、別に嫌いじゃないんですよ。小獣とですけど、私。全然嫌いとかじゃないんですけど、いや、ほんとなんか、いや、すごい可愛い感じの子なんだなーっていう、はい、感じです。で、まあ、なんかさっきもちょっと話したんですけど、弟結婚式あげてないんですよ。で、なんか結婚するときに、なんか、いや、一応写真ぐらい撮っとけば、みたいな感じで、お母さん話したみたいなんですけど、まあ、なんか二人で話してなのか、まあ、いいかな、みたいな感じで、特にあげるってこともなかったんで、弟にだから実際に、結婚祝いっていうのってやってなくて、やってないまんま、もうかれこれ5、6年経っちゃったっていう。で、まあ、子供が生まれるっていうのもあって、まあ、出産祝いはね、ちゃんとやっぱやってあげたいなと思うんですよ。皆さん、出産祝いとかって家族の要は兄弟とか、どれぐらい何かするものなんですかね。うん。ちょっと、友達とかには結構あげてるんですよ。物、何欲しいって言ってくれるから、もうそれ買ったりとかしてるんですけど、兄弟ってどんなもんなのかなと思って。で、なんか、まあ一応おめでとうって弟に連絡した時に、まあ、何欲しいのって聞いたら、チャイルドシートが欲しいって言うから、おうおう、別にいいよって言って、まあ、いつかちょっと予定が合えば買ってあげようかなとは思うんですけど、調べたら結構するんですね、チャイルドシートって。相場だいたい4万円前後ぐらい。高ーと思って。え、でも、それだけでいいのかな？お金とかあげたりとかしないんですかね？あ、なんかこう、お金くるんで、はい、みたいな。なんか、わかんない。私ちょっとそういうの経験がないからわかんないんですけど、うん、どうするもんなんかなと思って、ネットもちょっと見てみたんですけど、まあ、大体、男兄弟とかだったりすると、お金を5000円から大体3万円ぐらい。で、女兄弟だと5000円から2万円ぐらいって書いてあったんですよ。で、奥さんの、兄弟の奥さんが妊娠して子供を産む。だから今回の私みたいなパターンですよね。弟の奥さんが子供を産むっていう場合は、だいたい5000円から1万円って書いてあって。いや、そういうもんなんかな。ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、ネットで調べた感じでそんな風に書いてあって、あ、お金も渡した方がいいのかなっていう。まあ、兄弟のね、関係性とかにも多分寄ってくるんだと思うんですけど、まあ別に私は、まあ別にね、見栄を張るわけじゃないんですけど、まあ仲いいんで、まあ、ちょっとあげてもいいかな、なんて、思ったり。皆さんのちょっと経験とかもあったら、教えてほしいなって思って、今回ちょっとお話しさせてもらいました。はい。まあ確かにね、本当にもう噂になるんですよね。もうあと、今日、この配信されてるのが、8月16日なんで、ね、もうあと1ヶ月半ぐらいで、本当におばさんに なっちゃうところではあるんですけど、うんうん。まあ、本当のね、おばさんになってしまったっていう ご報告をさせていただきました。皆さんちょっとびっくりしたんじゃないですか？ご報告っていうから、ね、何が来るんだって思ったかもしれないんですけど。はい。私、おばさんになるというご報告でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。
こんにちは。
SK ムーブメントの DJ ソータと
天狗です。
僕たちのチャンネルではファッションの話だったり、音楽の話、最近あった面白い出来事、皆さんと一緒にできるゲームをしたりと、そんな番組になってます。そしてちなみに僕たち来週デビューシングルビスケットリリース予定です
っていう冗談なんですけどね、
ぜひ聞いてね。
ミュージックゼロチャンネル。
チャイカの休息所。ちょこっと調査隊。はい、このコーナーは今流行りのものや旬な話題にちょこっとだけ触れて私の個人的調査結果を報告するコーナーです。今回は筆記用具をちょこっとということで、皆さん筆記用具使ってますか？私はとっても筆記用具大好きなんです。実はちょっとだから今回このコーナー心配です。私の世界観についてこれるかすごく心配です。本当に私文房具屋さんとドラッグストアって私結構無限に入れるんですよっていうぐらい本当に文房具好きで、なので今回ちょっとその文房具について、筆記用具について詳しく、もうめちゃめちゃコアな部分まで語っていきたいと思います。はい、まあ、やっぱりねその筆記用具って聞くとなんとなくこう学生時代を思い浮かべるかと思うんですけど、確かにねその私の学生時代にこんなもの流行ってたなみたいなやつをちょっと話したいなと思うんですけど、いろんな形に切れるハサミとかあるじゃないですか。ギザギザもそうなんですけど、なんかうねうねなやつとかもあったりとか、そういうのとかも使ってたし、あと穴あけパンチみたいな感じのやつで、いろんな例えばミッキーの形とかいろんな形にこう穴開けられるやつとか、あと私ねこれすごい好きだったんだけど、ロケット鉛筆わかります？筒状になってて鉛筆の芯みたいなのがいっぱい並んでるんですよ、その筒の中に。でその芯がなくなったらこう抜いて一番上にこう刺して入れるみたいな。今時の若い子知らないんだろうな、これ昔のやつですよね多分。今売ってんのかなとか、あとそれの多分同じような感じなんですけど、同じようなペン型で色鉛筆の芯みたいなのがペンのとこにこうブスブスブスブスって刺してあるんですよ。でその芯をそのペンの先端のところのやつ芯抜いて次使いたい色の芯のところに刺すとまた使えるぞみたいな、なんかそういう、なんかそれも同じように多分ロケット鉛筆っていう、みたいなんですけど、はい、それも使ってたし、分かる人は分かると思うんですよね。とあとねルーズリーフ、学生時代使いませんでした？穴の開いてるノートの紙みたいなやつです、ルーズリーフ。私ねちょっとね、私本当に文房具こだわり強すぎて特にねそのルーズリーフ、サイズも要はノートの形してるやつなんでいろいろあると思うんですよ。まあ通常はみんなね A4 サイズ使うと思うんですけど、私B6 サイズ、ちょっとちっちゃいサイズを使ってたんですよ。でかつ行の太さってあるんですけど、なんか A 行とか B 行とかって確かあったと思うんですけど、私細めが好きで B 行ってやつを多分使ってたんですよ。プラスルーズリーフのなんていうんですかね、一番その線がわーっていっぱい入ってる中の一番上のところだけ一コマずつ点が入ってる、わかりますかね、上と下に点が入っててこう線がねまっすぐ上から引けるよっていう、あれがついてないと嫌なんですよちょっとこだわり強めですよねまあ、ちなみにねこの今ラジオ収録やってる時のノートっていうのは本当にただの普通のノート使ってるんですけど、そのルーズリーフはちょっとこだわりがねめちゃめちゃあったんですよ。まあ、他にもこだわりで言うんだったらシャーペンとか、シャープペンシルは私書く時に音がキュッキュなるやつが結構好きで、わかるかな、そのなんかねあるんですよ、書いてるとキュッキュキュッキュ音が鳴るシャーペンとかね、あとボールペンのカチカチ音とか感触でボールペンとかも買ってました。で結構それぐらい文房具めちゃめちゃ好きで、筆記用具大好きで、はい、皆さんこだわりとか何かありますか？ちょっとすごい聞きたい。であとねその文房具で私がうわこれすごい、こんなもの開発してくれたのっていう感動した 商品っていうのもあって、まあ、今じゃねもう普通になっちゃってるんですけど、例えばフリクション、フリクションあれ出た瞬間なんじゃこれと思って、普通のペンなのに後ろについてるあの変な透明のなんか消しゴムじゃないんだけどなんかゴムみたいなやつで擦るだけで消えるっていう、すごっってなりましたね。まあ、ただあれ弱点があって、あの私の友達がやってたんですけど、そのフリクションで書いたやつをコピー機、あのウィーンってあの光が出る方のやつでコピーをしたら文字が全部消えたんですよね。あれ熱に反応するんで消えちゃうらしいんですよ。今どうなのかな、変わったのかもしれないんですけど、そう全部頑張ってレポート書いたのに、あコピーちょうだいって言って、あいいよって言って友達コピーしたら全部消えちゃってあーかわいそうと思って、はい、確かねコピーして出てきたやつも文字出てなかったんじゃなかったかな、ちょっとあんまり覚えてないや。とか蛍光ペン、蛍光ペンって最初の頃、まあ、今もあるんですけど普通にあの先がその蛍光ペンで先塗るところが見えなくてやりづらいなって確かに思ってたんですよ。で蛍光ペンの真ん中にこうなんか透明な窓みたいなのができて先が見えるようになった時感動と思ってとかあとなんだか修正テープあるじゃないですか、あれの糊バージョンが、あの要はスティックのりとかだとねちょっとやっぱりベトッとして嫌だなとかあったんですけど、やっぱりその筆箱の中に全部入れたかったっていうのもあって、 そんなコンパクトなあの修正テープののりバージョンみたいなやつが出て、わすごい、しかも隅の隅までしっかりのりがつけられる、もう天才かなと思いましたねあとあれだ、針のいらないホチキス、あの穴をこう開けてくるりんみたいな感じでやってくれる機械があるんですよ。天才だと思って、しかもあれすごいんですよ、あの小窓みたいなのがついてて、その折り返すところのやつがこう見えるんですけど、あれ見てんの無限に見てられますね大丈夫ですか皆さん、ついてきてますかはい。で、まあ、そんなあの文房具、あの筆記用具についてこう調べてて、あの気になったものがあって、文房具屋さん大賞っていうのが毎年行われてるそうなんですよ。でこれはちなみに2013年からスタートして、もう今年で9年目ということみたいなんですけど、すごいですよね。なんかこれ一個一個なんか大賞がいくつか部門に分かれてて、でその2021年の大賞っていうのが、あの空っぽペンっていうものがあるんですけど、何にも入ってないんですよ。自分でインクとかも全部選んで、あのセットできるっていうペン、うん、っていうのが大賞に選ばれてました。でデザイン賞にツールペンケースっていうものが入っているんですけど、あのなんていうんですか、今時結構見せるもの、なんていうの、見せる収納とかあるじゃないですか。だその、あのペンケースもこう見せる筆箱ペンケースなんですよね。でそれがまあ綺麗にしまえる、綺麗に見えるみたいなもので、機能賞に緑ペインタブルスタンプ回転印っていうものなんですけど、これが例えば手帳とかを自分で手作りしたりとかしてる人、こうなんか普通のスタンプなんですけどいろんな柄のスタンプが入ってて押せるみたいなやつなんですよね。これいいなと思って、もう私最近手帳つけてないんですけど、完全にスマホなんですけど、そういうのいいなと思って、これ知りたかったですね。でアイディア賞にリトロっていうものが入ってるんですけど、これはペン型の付箋なんですよ。すごい、もうだから全部ペンケースに収まるようにコンパクトに全部なってるんですよね。見たことないんですけど、まだなんちょっと文房具屋さん行きたいなって思って調べてたら、文房具カフェっていうのがあるんですよ。それがあの表参道から徒歩4分ぐらいのところにあるみたいなんですけど、なんとですねペンが3500種類、マスキングテープが500種類、その他選べる文房具が1000種類あるみたいで、でなんかその一応カフェなんで、その席のところに画用紙が置いてあって、そこにこういろんなものを試して書いたりとかできるっていう、 すごくないですか？めっちゃめちゃ行きたい。気になりません？皆さん。いや、これ大丈夫？これみんなついてきてるかな？はい、すごい心配なんですけど。まあそんな感じでね、ちょっと今おすすめな商品も、ご紹介させてもらったその対象のものっていうのとかも見てみたいんで、ちょっとね、文房具屋さん行きたくなっちゃったんじゃないですか、皆さん。ね。まあ、お子さんとかもね、いる方とかも聞いてくださってると思うので、お子さんと一緒に行って、実際に使ってみて、よかったらちょっと買ってみてください。じゃ感想もぜひ聞きたいですね。はい。ということで、今後募集する項目なんですが、夏の風物詩、苗字、お一人様を募集します。この中で何かエピソードやおすすめなどがありましたら、ぜひメッセージをお願いいたします。以上、ちょこっと調査隊のコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイザ・ドライアライブ。 Try my best 限界で突き進め。ミュージックゼロチャンネルパワープレイザ・ドライアライブ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、チャイカの休息所ラジオエンディングとなりました。皆さん、オリンピック見てますか？私めちゃめちゃ見てるんですけど、すごいですね。金メダル史上最多らしいですよ。いや、もうね、感動いつもありがとうって感じです。仕事中も見てます。仕事してないです私で、そんな中、そのテニスを見てる時に、私の友達のガマちゃんにね、連絡をしたんですよ。テニス見てる時ちょっとテニスしたいなと思っちゃって、ちょっとテニスやりに行こうって言ったら、もしかして今テニス見てんのって言われて、あ、見てるよみたいな、影響されちゃったのみたいな感じで言われて、うわ、別に影響されたっていうか、前からやりたいって思ってたしみたいなっていうやり取りをしながら、まあ、今度ちょっとやりに行こうって話をしてるんですけど、 そのね、テニスの話をしてて思い出したのが、その高校の部活、休みの日に、私家から学校までがすごい近かったので、まあ歩いて行ってたんですよ。で、まあコートに着いて、私テニス部だったんですけど、着いて、まあアップでランニングするじゃないですか。あれ、なんか今日いつもと違うなって思ってたら、下着つけてなくて。はぁってなって、ごめん、ちょっとこのまま家帰るわって言って、帰って、つけに行ったっていう記憶があるんですけど、ね、ちょっとね、ふと思い出しましたね。うん。そんなこともあったな。はい。別につけててもつけてなくてもあんま変わんなかったと思うんですけどまあね、気持ち的にね、ちょっとスカスカするっていうそんなことがありました。はい、おちょこちょいですね、若かりし私。うんうん。はい、ということで終わりたいと思います。では番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にある メッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。ということで最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。以上チャイカでした。今日も大好きだよ。じゃあね、バイバイ。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。